町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜もですね、レストランゴー、そしてゴーガンのシェフ、福山ゴーさんをお迎えして、今夜は遊び心についてお話をしていきたいと思います。どうも今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう先週なんかね、もうゴーさんとも出会ってからそこそこ長いんだけども、はい、初めてやっぱ聞くようなね。
まあ、あんまりこうやってねプライベートで話すことない。そうなんですよ。プライベートじゃないですか、話すことない。
ゆっくり話す機会もね、はいはいはいはい、なかなかなくて、はい、でもやっぱ興味深かったのは、もう本当子供の頃から料理が好きで、はい、ある種もうそこを一直線上にね、うん、今を迎えるまで来てるというのがね、こんな幸せな生き方ないですよね。
そうですね。でもそれは人にも言われて、やっぱりこう子供の時の夢がですね、うん、まあ、今こうずっとこのつながってるっていうのはすごいなんかありがたいことです。
他の選択肢は全くなかった。
なんかまあ野球もしてたんですごい、まあプロ野球選手になりたいなとか、うん、まあ、そういったのはなんか子供的にはあったんですけど、うん、まあ、子供の時からすごい現実的で、うん、あ、もうそれは俺はなれないなっていうのがあったんで、
はい、現実的、まあ、はっきり、まあ、そこは分かってくる世界でもあるしね。
そうですね、
才能あるなしがね。はいはいはい。まあ、だけどね、やっぱそれだけもうやっぱり運命的に料理の世界と出会って、
はい、
今日があるということですもんね、はい。まあ、どうなんですか、もう寝ても覚めても料理のことを考えてしまうんですか。
なんかですね、うん、基本的にはまあなんかこう他に明日何食べようかなとかを考えるんですけども、うんうん、やっぱり今はなんかその仕事が結構いろんな仕事が立て込んでるんで、うん、そうですね、なんか仕事のことを結構考えることが多いですね。
なるほどね。
ダメな人間です、本当に。
これね、よくまあ、どうなってるんだろうって気になるのが、うん、まあ、プロでそう料理を作る仕事をしてる人っていうのは、はい、プライベートでは作らないとかいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
ゴー、うん、はい、さんどっちタイプなんですか。
僕はもう全然作らないです。
あ、そうなんだ。
もう何もしたくない感じです。
あ、そうなんだ。じゃあもう本当仕事は仕事と割り切って。
そうですね、
プライベートはプライベート。
はい。
それはじゃあ何してるんですか、そういうプライベートな時間っていうの。
プライベートは多分ですね、うん、あまり人にはこう言えるような。
いや、そう、多分ね、みんな多分ゴーさんを知ってる人でさえね、はい、気になっとんじゃないかなと。
いや、もう本当にもう、どっかに飲みに行ったりとか、うん、ご飯食べ行ったりとか、
うん、あ、やっぱそれは好き。
そういうのが好きですね、
うん、飲んだり食べたり、
はい、そうですね。
でもそれもさ、プロの目線で見てしまってさ、これはちょっといかんとか、はい、ダメ出しがなんか始まったりしないんですか。
しませんよ、もう深町さんも人の音楽聞いて、うん、もうあれダメだとかそんな言わないでしょ。
確かにそれはないけど、うん、でもなんかついついなんかね、うん、でなんか冷静な自分がいる。
あ、まあそれはあるかもですね、
うん、そんななんかアホみたいにノリノリでこう楽しめたら本当は一番理想なんだけど。
そうです、ね、
やっぱりついあ、ここの照明はどうなっとるなとか、
あ、それは
今日は音が良くないなとかね、
はいはいはいはい、
ちょっとそんな目では、まあ、つい職業が見てしまうんですよ。だからいけないとこなんですけどね。
あ、確かに僕もなんかこう自分の中で、あ、すごいこう自分の口に合ってるとか、うん、雰囲気がいいなっていうのはこう感じて、うん、まあ、そういったお店にこうちょっとさらにリピートしていこうかなと思いますね、
うん、やっぱちょっとね、もう学びもあったりするじゃないですか。
めっちゃあります。もう逆に言えばもう本当にやっぱ外出ることがすごい学びなんで、うん、もう本当に毎日行ってます。
なるほど、
はい、
でもうわ、福山豪が来たよみたいになんかもう今や思われるでしょ。
いや、なんかですね、飲食店の人だとやっぱりこうね、ありがたいことに知ってね、はい、いただいてる人もすごい多いんですけども、
緊張しそう、なんか料理人が。
いや、まあですね、逆だったら僕もすごいな、やっぱ飲食店の方が来られたらすごいなんかこう緊張してたんで
勝手に。
そう、でもなんかそうですね、逆に仲良くなって、
そうならないような空気をちゃんと醸し出しながら
ながらこうやってる感じですね、
はい、なるほど。じゃあちゃんと郷さんが一目置くというか、はい、そういうお店もいっぱいあるんですね。
そうです、やっぱ福岡ってすごいこうレベルが高いんで、うん、もう本当にいいお店ばっかりだなと思ってですね、
う
ん、
はい、そこはもうノンジャンルでいきます。
あ、全然ノンジャンルです。
和食であれ中華であれ、
はいはい、
そうなんですね、
はい、
なんか差し障りありますかね、もしそれを聞いた
まあいろいろあるかもしれない後でプライベートで教えますね。
あ、そうですか。いや、まあ、なんか郷さんもなんかなんか認めてる店にはちょっと行ってみたいなっていうかね。
いや、なんかこう、うん、僕もなんかこう海外のお客さんも来るし、うん、まあ福岡以外のお客さんも来るんで、うん、まあ、自分のこう好きなお店をこう
やっぱり疲れる時もあるでしょ
う、ね、リスト作ってるんですよ。
あ、やっぱりそうなんや。いや、それもちょっと門外不出かもしれないけどめっちゃ気になるんですね。
でもなんか結構、うん、なんでしょうね、うん、あのレストランっていうよりはすごいローカルのうどんであったり、
うん、ああもうそんなとこむしろ僕聞きたいの、
まあ、ラーメンとか、うん、まあまあ本当みんなが喜ぶもつ鍋水炊きがあって、うん、まあ福岡の美味しい居酒屋さんがあって、うん、なんかそういったリストは作ってますね、うん、
なるほどね、はい、でもやっぱ勉強熱心ですね普段から。それはもう、まあ、趣味でもあるんだろうけど。
そうですね、趣味ですね、うん、はい。
飲んで食って
飲んで食って、
うん、そんな時間でもありますよ、はい、そもそも。
そうですね、
だってこういう仕事って、はい、あんまりこう休みのイメージないですよね。
そうなん
だ。定休日が
今月曜日あるんですけども、うん、まあ、定休日というよりはなんか仕事終わって、うん、夜な夜な、はい、あの
年取っちゃった。そんな時間から空いてる店ってそんなありますよ。
ありますよ、もういっぱい。
飲み屋とかは分からんでもないけど。
いっぱいありますよ。
あ、そうなんだ、
はい、ぜひあの夜大丈夫でしたら、うん、今度僕はあのご案内します。
あ、そうですね、はい、なんかでもそれもいいですよね福岡ってね、はい、
そうですね。
大体こう夜になったらもうねレストランとか普通閉まってるじゃないですか。
そうですね、はい、
だから意外と僕もお客さんとか例えば遊び来てて、うん、まあ、夜9時からどこに行こうかってなった時に意外と困るんですよね、
はい、結構あります。
あるんだ。
あります。まあ、
その辺の情報もじゃあ改めてお伺いしたいんですけど、はい、その他なんかねあの郷さんが、うん、プライベートで実はこんなことも好きなんよねっていうのなんかあるんですか。
そうですね、なんかもう、うん、まあ旅っていうか、うん、まあそのいろんなところ
にようやく出るようになりました福岡以外に。
めっちゃって、まあ、仕事もあるんですけども、うん、すごい県外に行くことがやっぱり増えましたね。
それは海外も含めて。
海外も含めて、うんうん、もうなんかこう二日市に行く感覚で海外に行けるようになったって感じ。
あ、それはいいですね。そんなカジュアルに行けるようになったら。
そうですね、なんかやっぱ慣れていくとなんかもう特にやっぱりこの携帯のこの、うん、やっぱもう何でもこう
便利、ね、
便利になった。もうチケットも取れる、うん、で向こうであの地図でどこどこのお店も探せる、うん、でも通訳もできるで本当にやっぱあのこの携帯スマホができてすごい、
うん、だいぶストレスフリーになりましたよね。
したね、
うん、はい、確かに。じゃあかなりもう出歩いてます海外も含め。
そうですね、もう今からは月1で海外のイベントが入ってたりとか、うん、まあ、本当に、福岡県外でもなんかいろんなところに呼ばれているので、うん、まあ、ちょっと行く予定です。
なんかやっぱその食のイメージで言うともちろんこの福岡ってあるけど、うん、なんか郷さんがね、うん、あのあここは結構すごいなと思う国とかあの国内でもいいんですけど場所ってエリア的に、まあ、ざっくり言うとエリアになりますけど、はい、あるんですか。
やっぱりなんかなんでしょう、東南アジアの方とか。
東南アジアね、はい、まあ、若いしやっぱり今からまたどんどん新しく生まれ変わってるイメージもありますね。
そうですね、うん、やっぱり日本にないこう味覚のなんかこう感じがあって、うん、やっぱりこう食べたことないんで、うん、まあ、美味しい美味しくないにかかわらず、うん、すごい新しい発見があるって感じがしますね。
我々がまだ知らないなんかアジアの味とかに何があります。タイとかはまあね、タイとベトナムとか、
はい、
中国はもちろん、はい、まあ、そこそこ福岡でも食べれる印象はあるけども、
ね、
はい、他にも何かあります。
やっぱりなんかそのタイとかその韓国にしても台湾にしても、うん、やっぱ現地に行くとやっぱ福岡にない。
あ、それもあるね、
はい、うん、やっぱ調理の方法であったり
食べた気にはなってたけど
そう組み合わせがあるんで、うん、やっぱり特にまあこういう業界にいるんでその現地のシェフとか連れて行ってくれるからよりそういったものが感じるのかもしれないですね。
スペシャルなところにね、はいはい、案内はしてもらえるだろうし、はい、今までで一番感動したものって何ですか。まあ、難しいかも。僕も音楽で聞かれたら答えづらい。
結構難しいですよね。
うそら答えづらい。そうと分かった上でちょっとあえて。
でもやっぱりこう、うん、この海外に行き始めた時に、うん、そのガガン、うん、バンクにあるレストランに行った時はすごい衝撃でしたね、
うん、
その
彼の店に行った時は、
はい、
なるほど。何が違うんですか、そのインド料理と彼の料理って。
やっぱりなんかインド料理の中に常にこう、まあ、日本でいうゴミ、あの塩味とか酸味、うん、甘み、とこプラスそのサプライズ、ちょっと面白みみたいなやつが入ってるんですね。
なるほど。それはビジュアル的なことも。
ビジュアル的だしサービスのやり方とか。だからやっぱりこう、うん、美味しいものっていうのはもうどこでも、どこでもって言ったら悪いですけど、うん、やっぱ食べれる、
うん、で食べれる。しかもお金出したら食べれたりとかね、
まあ、今食べれる、うん、そこにでもやっぱりこう記憶に残っていくってなると、うん、やっぱりそういうなんかサプライズ感があったりとか、うん、変な話、なんか美味しいものだけじゃなんかいけないとか、やっぱガガンも美味しくないのがちょっとあったりするんですよ。
なるほど。でもそれも一つはトライアンドエラーの一環なんですね。
そう、なんか、うん、日本人の感覚でこれ量多いだろうとか、うん、これすごい、これと イチゴとウニを組み合わせ
て、なかなかそれ
なかなかじゃない
エグそうな、
ね、
う
ん、でもやっぱりこの今でも覚えてるぐらい、うんうん、まあ、だからその思い出に残るんです
よ、ね、インパクトが、ね、
インパクトが、だからなんか美味しいもの、やっぱそのガガンと僕も働いて思ったんですけど、うん、まあ、美味しいものっていうのはもちろん作り続けないといけないけども、うん、やっぱその中にもこうなんか発見であったりとか、うん、なんかお客さんがチャレンジとか喜ん、うん、なんかこうサプライズとかを入れていかないといけないなと思いますね、
うん、いやそれすごく分かってあの何でもそうなんですけど、はい、新しいことを始める人って、はい、最初全否定されるんですよね。
そうですね、
それまでのやっぱ常識を覆す味だったり、はいはい、音楽だったりするとね、なんじゃこれって受け入れないんですよ、はい、保守的だから、
はい、
でもそうじゃないと殻は破れないんですよね。
そうなんだ、やっぱそれがガガンとかやっぱ評価されてるっていうか、うん、
なるほど。
やっぱ最初にイベントした時も、うん、まあ、ここだけの話なんかこう、うん、ちょうどなんかこう水ボールみたいな、なんかこう液体をちょっとゼラチンで固めるような、うん、まあ、料理を作ったんですね、うん、でガガンはしずくっていう料理を作ったんですけど、うん、それ確かなんかですね、普通の清涼飲料水を固めてやったんですよね、うんうん、でなんかそういうなんか僕たちだったらそういう買ってきたジュースを固めてやることだってないじゃないですか、うん、なんかやっぱりちゃんと出し取ってやるっていうのを、うん、だからでもお客さんはわーって言うから、うん、何かが本当にこう発想とか、なんか発想の字、やっぱ日本人真面目なんで、やっぱこうじゃないといけないっていうのが常にある
ルール化してますよね、勝手に。
そう、それがやっぱりこう彼とやることによって、まあお客さんが喜べば、まあ変な話何をやってもいいっていうちょっと感覚に少しずつなってきたって感じですね。
なるほど。でもなんかやっぱ分かるな、料理って言ってももちろん味なんだろうけど、エンタメっていうかね、やっぱりこうその幸せにするスイッチがやっぱどっかでねあった方が、
そうですね、
うん、いいですよね、
はい、
なんか確かにもうこの年になってくるともう大体一通り味でも経験してるかのように思えるから、うん、でもそんな中でうわこれ初めてやなっていう感覚はちょっと味わってみたいですもんね。
そうです
ね、
やっぱ経験と味とやっぱ両方そういったものをこう、ね、提供できるように頑張っていければなと思います。
うん、なるほどね。なんかあと日本だけで言うと日本のなんか独特の言い方ではうまみっていう言い方があるじゃないですか、はいはいはい、それってやっぱり海外にはあまりなかったりするんでしょう。
そう、もともとはなかったんですけども、うん、今うまみっていう言葉は大体こうアジアのシェフは知ってて、
あ、だいぶそれがもう浸透したんですか、日本から。
浸透して、
うん、
やっぱりで、やっぱり日本の食材とか、うん、まあ、すごいこうみんなやっぱもう好んで取ってやってる、
うんうん、
やっぱ僕海外のシェフとやっぱこう付き合い始めて、うん、九州の良さとか、うん、福岡の良さが分かったというか、
うん、
僕たちも普通に福岡って美味しいもの食べれるし、うん、なんか食材もすごいこういいじゃないですか、うん、ただまあ日本の、 あの海外のシェフがそのすごいすごいすごいっていうことによって、まあ、より日本の良さをまあ再認識できた感じがします、うんうん、
まあ、やっぱそういうこうミックスというか、
はい、
こう混ぜ合わせをまたクリエイティブにやっぱやっていくと、
う
ん、また次の新しい味が生まれていくんでしょうね。
はい、
なるほど。まあ、大体この番組のゲストの皆さんは遊びと仕事の、まあ、いわゆるこう垣根というか、いわゆる境界線が曖昧な、うん、ちょっとグラデーションな感じで、はい、まさに郷さんもね、
はい、
遊んでる風だけど実はやっぱそれが仕事だったりもするから、うん、なかなか難しいとは思うんですけども、はい、ただもし郷さんに、あなたにとっての遊び心とは何ですかと問いたいんですけど、
はい、
いかがですか。
そうですね、やっぱ、まあ、仕事も含めてなんですけど、まあ、仕事以外の、うん、まあ、人とつながりのこう大事さが、まあ、僕の まあ、そこがなんかその自分の遊び心っていうか、
うん、
まあ、仕事だけだとこう、ね、うん、やっぱりそればっかり
味だけを極めよう
と、ね、極めようと思うけども、うん、やっぱりいろんな人にこうやってまあ仕事終わって出会う出会ったりとか、
うんうん、
まあ、こうやって、ね、福松さんとお話しさせてもらうとか、まあ、いろんな人と出会っていろんな話を聞くことによって、うん、まあ、いろいろこう自分もなんか遊びが生まれたりとか、
うん、
やっぱり仕事につながったりとかすごいなんか大事だなと思います
ね。うん、今料理を介してやっぱり結局人とつながりたいというか、
そうですね、
そういうところですかね、その今の郷さんの、
そう、なんかやっぱそれがあったから今があるっていうのもあるかなと思って、
うん、
やっぱりこれが料理だけ作って美味しいもの美味しいものだけだと、うん、なんか、まあ、今こういうお店じゃなかったのかなと思って、うん、やっぱいろんなところにこう出て、うん、まあ、いろんな人たちと出会って、 いろんな人たちと話して、うん、まあ、それがこう自分の中でこうどんどんどんどんプラスになっていけたのかなと思いますね、
うん、なんかやっぱり食住って人にはもう最低限生きていくために必要なものとはいえ、はい、なんかでも食ってすごいのはなんかちょっとこう人を笑顔にしたりとか、うん、ちょっと幸せにしたりするような、はいはい、そういう力って、まあ、音楽同様、うん、あるっていうのはね。
そうですね、やっぱりまあなんかそれが僕たちのこうなんかやりがいっていうか、うん、やっぱり喜んでいただけるからやれるって感じなんですよね、
う
ん、
はい、それをもうライブというか直接郷さんはお客さんの顔を見れたりもするわけでしょ、は
い、そうなんです。
どうですか、そのお客さんの顔を見てると。
やっぱりこう近い分、うん、やっぱりこう反応が分かるんで、うん、やっぱりこうその時考えながらこうもっと料理もこうちょっと量感を減らした方がいいなとか、うん、味付けもこうした方がいいなとか、うん、ただでもお客さんが近いことによってすごいこうやりがいがあるっていうか、なんかこう毎日毎日がこう充実して過ごせる感じはありますね、うん、
なるほどね。
大変なんですけど
なんかそのまあネガティブな話で言うとこう、うん、その逆もあるわけでしょ、
はい、
お客さんがちょっと渋い顔をしてたりとか、はい、イライラしてたりとかね、はい、それは結構やっぱ辛いですよね。そうなさせてしまったらね。
ですね。だからまあできるだけそのお店の空気作りとか、うん、まあ、今特にこう一つのテーブルでお客さんをもてなすようなこう、うん、まあね、スタイルなんで、うん、まあ、その中でお客さんが、まあ、やっぱりお金払ってきてるんで、すごいそれ分、まあ、記憶に残るようなお店にしたいなと思って日々頑張ってる感じですね、
うんうん、難しいですよね。だからこう大きくしたいけど大きくすればするほど目が行き届かなくなってしまったりもするから、はいはいはいはい、その辺のバランスもね
難しいですね。どうなんでしょうね本当に、
うん、ビジネスで考えたらもっともっとみたいな考え方もわからないでもないし。
そうですね、
ね、
だから、まあ、うちがまあ1階と3階があるから、まあ、1階はなんかそういう風な、うん、まあ、ちょっとこう大箱でもちゃんとお客さん来るようなシステム作り、うん、で3階は逆に言えば人と、まあ、お店側と近い距離感で、うん、まあ、接していくようなお店が、まあ、2軒あるからちょうどいいって感じがしますね。
なるほど、
はい、
でもやっぱ僕もね、そんな数多くじゃないけどやっぱり行って1階で食事させていただきましたけど、はい、やっぱりワンアンドオンリーでしたね、はい、味が、
はいはい、
なんか今まで食べたもちろんフレンチでもないし、
はいはい、
でもちろんインド料理でもないし、まさにこうねミクスチャーな。
ありがとうございます、
うん、あれはなんかまたあどんどんやっぱりそういう食事の世界も進化していってるんだなっていうのをね、
頑張ります。
体感できてますよ。おー。いやいや、なんかもうある程度ね積んでるというかゴールもうほぼ来てるかなっていう気さえするんですけど、なんかありますかこれから。
まだまだですよ今からやんないといけないことが山ほど。
いやいやって顔がもうめっちゃ伝わってきたけど、
いやいやいや、でも本当にやっぱり、うん、まあ、いろんな意味でこう飲食業大変、うん、やっぱそのまあ、材料費が高かったりとか、はい、まあ、いろんなね、まあ、労働時間の話とか難しい問題すごいあるんで大変なんですけど、やっぱりこう10年後も20年後もね、やっぱり福岡の食がこう本当にまあ美味しくてお客様が喜んでもらえるような場所になるためにちょっとやっぱ頑張っていかないといけないなと思ってますね、うん、
なるほど、
はい、
じゃあもっともっとまた新しいことが始まるかもしれないんですか。なんか今もう十分豪と豪願だけでも
やるんですよ。
え、もういろいろ計画があるんだ。
もうこう言えないような。
なるほど、それは楽しみやななんかね。
そうなんです、だからそこにも向けてやんないといけないんで、
うん、
頑張ります。
結構福岡の食をもう担い始めてますね。
いやいやいやいやいや、
まあ、先輩たちもいますけど。
いや、はい、もちろん頑張っていきますみんな、
ね、でもその一角ですよ、もうもはや郷さんは。
とんでもないです。
言ってもだってもアジアを代表する、
いやいや、
ね、シェフのもうベスト50の中に確実に入ってるわけだし。い
やいや、ありがとうございます、
うん、でもなんか、ね、もうインバウンドもどんどん福岡戻ってきたし、
はい、
ますますそういうねアジアを代表する町の、あ、都市の一つになってるから、うん、そこがやっぱりね、まあ郷さんはその食でぜひそれをね、はい、もっともっと福岡がやっぱすごいなって思うようなところでね貢献していただきたいですし、はい、まあ、私も微力ながらそういうね文化とか音楽の世界の中でなんかちょっと他の都市とはまた違うぞというね、
はい、ぜひ一緒に何かやらさせてください。
ね、いや本当だからね、にこう通じるところは絶対あると思うんですよね。
いやもう本当多分考え方もっていうか、なんか福岡を盛り上げたい
ってい
う、
ね、大きく言えばエンターテインメントだし、
はいはい、
食もね、音楽も、
はい、
そういう文化アートもなんて、ぜひなんかそこは ちょっと力合わせてね、
よろしくお願いします。
いやこちらこそですよ、はい、もうよろしくお願いしますという感じですよね。じゃあ本当まだまだ楽しみですね、これからね。
頑張ります。
また新しいちょっとびっくりするようなニュース待ってますよ。
はい、もうすぐ出せると思います、う
ん、なるほど、楽しみしてます。
はい、
改めてちょっとお店の案内をちょっと郷さんの方からしてもらっていいですか。
ありがとうございます。はい、郷岩と郷っていう、2店舗ゼロ店ビルに、うん、今させていただいてるんですけども、
ちょうどキャナルシティの前にありますね。あ、
そうですね、
は
い、1階の郷岩は、うん、夕方の今ランチもやってました、忘れてました。
あ、ランチ、
はい、今お昼の12時からまあ2時までランチやって、はい、うん、で夕方の5時から、まあ、平日は10時まで、うん、で週末は、12時まで営業して、うん、まあ、お料理も7000円ぐらいのコース、うん、あとアラカルトもあって、すごい、まあ、一杯だけお酒飲むだけでもよくて、うん、すごいカジュアルに使っていただきたいっていう。
あんまりじゃあ敷居が高くならずに
いける。そう、なんかやっぱ建物自体がすごい敷居が高そうなんで、うん、みんな怖い怖いと思うんですけども本当にコーヒー一杯でも来ていただけるぐらいのお店なんで、うん、ぜひ1階の郷岩は来ていただければと思います。
なるほど、
うん、で3階の郷はですね、うん、まあ、10席ぐらいで、うん、まあ、ワンテーブルで皆さん博多の屋台のように、うん、まあ、こう楽しく食事をさせていただくような場所なんで、うん、まあ、そこはね少しちょっとお高めなんですけど、はい、まあ、なんか記念日とか、はい、まあ、なんか大事な時に、うん、僕の顔を見たい時にぜひ来ていただければなと思います。
もちろんどちらも要予約というか、
いや、1階とかも予約別に必要ない
です。もう1階飛び込みで行っても、
ただまあちょっと多い時もあるんで、うん、まあ、まあちょっと行く前でも電話していただければね、
確実に行こうと思ったらそうだし、はい、でも意外とフラット、あ、ちょっと今から行ってみようかなというのもないことはないと。
キャナルの映画の後でもフラッと来ていただいたら、
ね、あ、なるほどね、
はいはい、
あ、それはちょっとありがたいかもですね、はい、
もう本当になんか食事しなくてポッパッパッと飲むだけでも出
て、だってお店によっては半年前から予約しとかないと ねいけないような話も聞いてき、ま、聞こえてきますからね。
そうなりたいんですけどね
いや、ゴーはむしろちょっとそんな感じじゃないですか。いやいやいや、
全然全然、
もうなんなら半年先でも、
いやいや、もうすぐすぐです。
結婚記念日なんでちょっと予約お願いしときます。じゃあ、
もうね、
でしょうからね、
ぜひお願いしたいです。
まあ、じゃあそういうスペシャルな時にはぜひ GO 3階の GO の方をご利用くださいと、
はい、
あと、まあ、直近のイベントで言いますと、まあ、何でしたっけ、月1とか翌月でイベントされてる、
はい、ね、3階の GO で、2ヶ月に1回ターブルドット福岡っていう、うん、まあ、日本の、まあ、人気のシェフを、うん、3階の GO に招いて、うん、で、まあ、そのコラボレーションディナーみたいなのをやってます、
うん、まあ、それもまたスペシャルな、ね、イベント的にやってるという、ことなんで、
はい、
まあ、その辺の情報はインスタグラムとかで、
はい、
ゴーあるいはゴーガンと検索をしてもらったら、
はい、
その直近のイベントが
出てきます
ということですね、
はい、
なるほど。いや、今日はもうね、先週もそうでしたけど、ゴーさんのいろんなヒストリーから、ね、ちょっと今の現在地もよく見えてきて、僕にとっても非常にこう面白かったなと思います。
ぜひ今度プライベートでよろしくお願いします。
ぜひ、はい、ちょっとまたお邪魔させていただければと、はい、じゃあ意外と行きやすい店だったんだなということを改めて、
ありがとうございます、
はい、ちょっと顔出したいと思います、はい、ということでラジオを聴きの皆さんもぜひ、GO そして GO ガンをね、一度足を運んでみてはいかがでしょうかということで、はい、今夜のゲスト、GO そして GO ガンのシェフの福山郷さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
Love FM Podcast。 Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。